ニエル福音書第2章の49節から52節。するとイエスは言われた。どうして私を探したのですか。私が自分の父の家にいるというのは当たり前だということを知らなかったのですか。しかし両親にはイエスの言葉の意味がわからなかった。それからイエスは一緒に下っていき、ナザレに帰り、両親に仕えてお暮らしになった。母はこれらのことをすべてここに収めていた。イエスは杖が待ち、背丈も伸び、神と人とに愛された。以上です。昨日の夜も中国文化研究会というのがありまして、昨日は臨時集会だったものですからですね、何だったかというと、大和町からですね、有機栽培のパクチーがガバッと来て、それを食べようという、美味しかったです。はい、で、まあ、そこでですね、まあ、何やってるかというと、熊本に中国の人たちの中のクリスチャンを探してですね、で今もう初め3人ぐらいだったのが今もう15人ぐらいなんですよね。白川教会で毎週ですね、中国語で礼拝を行っている。あ、やることはちゃんとやっておられるんだなというか、ミッションはちゃんとしてんだなと。でそこにうちにもですね、中国の牧師先生いるのに関わらないのは何かなとかですね、いろいろ、はい、まあそれは置いといてですね。で、まあ中国文化研究会っていろんな店回っていくんですけど、やっぱり台湾料理っていうのはないのに、台湾料理でつけてるのは何かなって話に気にもなったんですよね。台湾料理じゃないんですよね、はい、日本人がやっぱり台湾料理っていうの、なんか世界中に台湾料理ってないんですよね。なぜかっていうと中華料理しかないからですよね。中華料理の四川風とか上海風とか広東風とかありますけど、だから台湾風の中華料理なんでしょうけど、でも台湾料理って書いてあった方が人が来るってお店の人が言ってて、なんかあるんでしょうね。まあ多分小籠包がなんか有名だとかなんかですね。で、で作ってるシェフにですね、でどうなのっていうんですね、この自分が作ってるものが全く違うもので、どうなのって言ったら、もうニコニコとして答えてくれなかったけど、あんまりあんなしょうね。でもそこの店は四川料理でも台湾料理でもなく何でもなくですね、違うところの人がやってるっていうのが熊本の現実なのでですね、あ、まあまあそういう店に行ってですね、あなたたちが食べてるものを出してくださいっていうのが一番楽しい会なんですけどね。ただやっぱりつもりとかですね、まあ、そういうのっていうのはやっぱりなんかあるんだろうなと思ってですね、台湾料理のつもりとかですね、中華風の料理のつもりとかですね、でも本当に美味しいのはですね、その人が普段食べてるものが美味しいんだろうなって言いながら、昨日もですね帰ってきました。で、福音書の中にはですね、ルカによる福音書のみにですね、少年イエスの話があります。他のですね福音書には少年だった時のイエスの話は一切ないんですよね。これどうしてかっていうと、それを書いてもですね、多分福音にはつながらないっていうんですかね。別に少年時代にイエス様が何やったかって書いてもですね、神の国の近づいた以降の福音の、事柄にはあまり関係がないから、マルコもですね、マタイも書かなかったんだと思います。まあ、クリスマスの記事はですね、マタイとルカだけにありますけど、それはですね、神の子として誕生したって大きな意味があったんだと思います。まあ、マルコの福音書はそれさえもいらないっていうことなんですよね。福音をですね、悔い改めて福音を信じろ、そこからがですね、公の障害だとマルコは思ってるんだと思います。ですからこの少年の記事はですね、ルカにしかありません。でもこの記事を読むときにですね、ルカにマリアさんとヨセフさんの気持ちっていうのが少しですね、なんかですね、分かるような気がします。自分の子供であって自分の子供でないわけですから、それをどう育てていくんだろうっていうですね、神の子なんですね。まあ、マリアさんはもう神の子と分かってるんですよね。聖霊によって身ごもっていますから。ヨセフも分かってるんですね。ですから自分の子供としてしつけとかですね、教育とかしなきゃいけないにもかかわらず神の子なんですね。ですから、まあ、いわゆるですね、親のつもりって感じなんでしょうね。親のマリアさんとヨセフさんがですね、つもりっていうふうに思ってたかどうか分かりません。ただすごい人間的なことがですね、起こるんですね。それはイエス・キリストがですね、迷子になった時に起こるってことですよね。イエス・キリストにとってみれば、神様のですね、家、神殿にいる、自分の家にいるのは当たり前じゃないかっておっしゃいますけど、でもマリアとヨセフにとってみれば、 遠く離れたエルサレムで迷子になった子供だったですから、やっぱりですね、心配でしょうがないから怒ったんだと思うんですよね。まあ、その辺が多分きっとヨセフさんとマリアさんが子育てで一番難しかった点、親の積もりとかですね、にならなきゃいけないですね。ですからやっぱりいつもですね、そこら辺で間違ってはいけない、人間とですね、イエス様の違いっていうですね、それを見極めるってことがですね、やっぱ一番大変かなというふうに思います。まあ、でもですね、そうは言ってもですね、本当に気がつかないうちにですね、私たちの関係っていうのはやっぱ構築されていくんだなと思うんですね。積もりが本当に悪いかっていうと多分そうでもないんだと思うんですよね。ある時ですね、心筋梗塞で倒れたですね、牧師先生がですね、おられましてですね、で入院してですね、で看護師さんがですね、気がついて看護師さんがですね、来られて何ておっしゃか言ったかっていうとですね、娘さんおられますかですね。そしたらですね、いや自分にはですね、息子しかいない。ただその看護婦さんがですね、何て言ったかというと、じゃあこれから娘さんに甘えるつもりで私を娘と思ってくださいって一言言われたっつって、これはこの先生にとって非常にこの病気を治していくためのなんか力になったんですよね。これからはですね、私を娘と思ってですね、娘のつもりで甘えてくださいですね。でこの言葉で自分は生き返ったような気がするとおっしゃったんですね。そういうこともあるんだなと思うんですね。だから積もりっていうのが本当に悪いことかな、人を生かすものもあるし、まあ、しかし神と人間との間においては積もりであってはいけないっていう、まあ、そういうですね、難しいところをですね、やっぱり信仰者としては生きていかなきゃいけないかなと思います。まあ、マリアとヨセフはイエス様の親ですね。でそれが積もりに変えられる一瞬があったんですよね。どうして私を探したんですかとおっしゃった途端に、あ、そうだったってことにやっぱり気がつく。そしてですね、それ以後マリアとヨセフは沈黙を守るんですね。ですからまず一線画をですね、多分そこでですね、分かったんだろうなと思います。そう思うとイエス様と私たちっていうのはどこまでですね、交わってて、どこに一線が引いてあるのかっていうのをやっぱ考えて、やっぱり御言葉によって生きていくっていうのも一つの信仰者のあり方かなというのを思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。私たちは積もりということで分かったようなことをいつも考えていますが、しかし本当にあなたの真理を知るためには、私たちの心に神様と私たちの間、そこに何があるかを常に見つめつつ、信仰者として生きていくことができるように導いてください。今日も大江教会、宇都教会、鹿児島教会、阿久根教会に集う信者、求道者、牧師、牧師の家族と共にいて守ってください。またハレルヤ書店を祝福し、そこに集う人々、働く人々に聖霊の豊かな祝福がありますように。今日からアメリカの LCR からユースと、そして先生たちがやってこられます。どうか熊本に着くまで、あなた豊かな祝福を持って守ってください。またこれから始まります2週間の日本の研修が、主の祝福によって、どうかミッションが完成されていくことができるように導いてください。病の床にある者、絶望に追い込まれている者、死に直面している者には、イエス様の御言葉によって励ましてください。今日も私たちが生きるために必要な糧を聖霊によって全て与えてください。この祈り、主イエスキリストの名を通して、御前にお捧げいたします。アーメン。